開運大繁盛プレゼンテーション。
皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東木みなりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて12月2週目となりました。今日は東さん、どんなテーマでしょうか？
今日はですね、前回ありがとうを伝える3つのステップっていうことでちょっとおさらいですけれども、具体的に伝える、何に対してありがとうを伝えたいのかっていうのを伝える、そしてその次に感情を添える気持ちですよね、うん、そして最後にそれを未来につなげるっていう、この3つのステップについてつなげたんですけど、お話したんですけど、今日はね、それを誰に伝えるかっていうところで、まあおそらくこれを聞いてくださってる方、会社だとかね、何かしらの組織にいらっしゃる方多いんじゃないかなと思って、まあ会社を取り上げて、上司、同僚、部下別の感謝の伝え方っていうところを考えてみたいと思います。
はい、おー、いいですね。上司、同僚、部下別、うん、東さんね、会社員の時代も長くあったわけですけども、はい、やはりその時のことを振り返るといろいろ思い出あるんでしょうか？
も
う
反省しかないですね。
反省しかない
反省しかないですね。
お、そうなんで、それは感謝を伝えていなかったということですか？
なんかね、感謝を伝えるっていうことに対してあんまり意識がなかったですね。感謝は伝えてないゼロだとは思わないんですけれども、だけどきちんとね、感謝伝えてたかなっていうと、やっぱ反省しかないですね。
そうなんですね。
はい、
じゃあちょっとそんな反省の思い出も含めて、
反省の思い出も、
今日東さんが考える、うん、紐解く感謝の伝え方を教えてほしいです。
そうですね。なんか今反省って言葉聞いて、反省のプレゼンテーションっていうのをまた将来やってみたくなったんですけども、まあそれはともかくですね、
はい、
ありがとうっていう感謝の言葉っていうのは、相手が誰かによって響き方っていうのはやっぱ変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
その関係性、近い遠いっていうところもあるし、上下っていうところもあるし、まあそんなところでもあるんだけれども、じゃあ、会社でね、勤めてらっしゃる方で、このポッドキャスト聞いてる方、ちょっとですね、自分の職場、自分の部門、部署、そのことを思い浮かべてね、聞いていただければと思うんですけれども、例えば、上司への感謝なんですね。まあ、上司っていうのは、日頃から、いろいろとですね、仕事の指示だとか、時にはお叱りだとか、励ましだとか、その人のね、成長にやっぱり欠かせない存在だと思うんですよ。いろんな上司はいると思いますけれどもね。で、一つやっぱり、言葉を伝えるときのポイントっていうのが、例えばですよ、ご指導のおかげで自信を持って取り組めましたっていうことですね。成果を出したとか、成長を伝えるっていうところがポイントになってくるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうん。
まあ、自分も上司的な立場っていうのは、本当に30年以上のサラリーマン経験の中で、肩書きがあったとかないとかにもかかわらず、自分が責任を持ってチームを引っ張った時に、部下になった人、チームメンバーになった人っていうのはいて、でやっぱりその人たちが成長してね、仕事ができるようになるっていうところがポイントで、私もそんな動き方っていうのをした。まあもちろんそのやり方のね、うまいまずいっていうのはもちろんあったと思いますけれども、やはりその人の成長っていうのを考えた。だから逆に言うと、そうした上司のメッセージっていうのを受け取ったら、伝える感謝の言葉っていうのは、成果が出せたとか成長できたっていうところがポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。
これが上司向けね。
はい。
じゃあ今度同僚なんですけれども、一緒のチームの人ですよね、
うん、
ここはね、共感とかチーム感っていうのを意識するっていうことです。ここはね、実はこういうことで理由ですよね。一緒に例えば困難があったけれども乗り越えられて心強かったとか、例えば前回ね、山口さんと一緒にこのポッドキャストっていうのを1年間続けることができたっていうところですよね。これはやっぱり共感とチーム感。山口さんと私はここでは上司でも部下でもなく、まさに本当に一緒にですね、このポッドキャストを作っている私は同僚だと思ってますんで、そうしたね、共感やチーム感っていうのを意識した言葉になってくるんだろうと思います。 だから会社に勤めてる方も同僚にね、伝えるとしたら、やっぱり一緒にっていうところで何かこう達成したっていうところを伝えるっていうのがね、ポイントになってくるかなと思います。そして部下ですよね。ここはね、承認なんですよ。
承認か。
はい。そうですね。で、まあ、褒めるっていうことじゃなくて、承認、相手がやってくれたことをそのまま伝えるっていうこと。これを具体的に伝える。そのことが相手にとって、ああ、見ていてくれたんだ、というような気持ちになって、そこが信頼につながってくると私は思います。例えば、同じチームでね、仕事をやってきた。で、そんな部下に対しての感謝の言葉なんですけれども、あなたの努力がチームを支えましたとか、あなたが気づいてくれたから、あそこでね、大きなトラブルになることを回避できました。本当にありがとうっていうような言い方。
うん。
ね、ここを前回お伝えした、三つのステップ。これに合わせて伝えていくっていうことですね。
なるほど、なるほど。
うんうん、簡単にやってみると、上司に対して、感謝の言葉を伝えるときなんですけれどもね。今年1年間、ポッドキャストの中で、私もいろんなことを、何々さんから学ぶことができ、成長することができました。ポッドキャスト始めたときは、これどういうふうにやっていいかわからなかったんですけれども、まあ、例えば5月で私が本当に何を喋っていいかわからないときに、こんなふうに喋ったらいいんだよとか、もっと自信持って喋っていいんだよっていうふうにね、ご指導していただいたことっていうのが今でも心に残ってます。あの時、〇〇さんがいたことっていうのは本当に心強かったなっていうふうに今でも思って、気持ちが、なんかこう、なんだろうね、高ぶってきますとか、じんとなります。まあ、そんなこと言うんですかね。ぜひ2026年も、これを続けたく、もっと大きく、させたいので、引き続きご指導よろしくお願いしますっていうね、言い方ですかね。
うんうん、いいですね。
ね。で、同僚へっていうところは、実はですね、前回山口さんに対しての3つのステップで伝えたっていうところですね。
はい。
そこで、もう一遍ね、時の私の感謝の言葉っていうのを聞いていただくと、どんなものなのかっていうのがお分かりになるかと思います。で、じゃあ今度山口さんが部下だったとして、はい、山口さん今年1年間本当にですね、ポッドキャストを支えてくださってありがとうございます。山口さんがですね、本当に細かいところに気づいてくれたことっていうところで、そうですね、助かったなと思うところがあります。で、言いにくいこともきっとあったと思うんですよ。で、例えば5月にですね、なんか私が、ポッドキャストの方向性をですね、ちょっと悩んでいたときに、東さん、そのポッドキャストって本来の方向性と違うんじゃないですかっていうふうに、ズバッと言ってくれたことっていうのが今でも心に残っていて、あそこで山口さんが、あえて、あんな言葉をね、伝えてくれたっていうことが、ここまでたどり着く大きなエネルギーになったと思って、本当に嬉しく思ってます。2026年もね、言いにくいことも、ぜひズバッと言って、そしてこのポッドキャストを大きくしていくっていうところに、ぜひね、貢献していただけたら、本当私は嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。っていうような感じかな、部下の方に対して。
いや、いいですね。この立場ごとに、うん、やっぱり、まあ、伝える相手ごとに、
うん、
やっぱりこうやって変えていくって大切ですね。全然。
そうですね。
いや、うん、うん、なんか違うなと思って聞いていました。
うん。うん。
うん、
上司に対しては自分を成長させてくれたことへの感謝。同僚はチーム感ですね。一緒に何々ができたこと。そして部下の方は、貢献を具体的に伝えることで承認するってとこですね。これがポイントになってくると思います。
うんうん、いや、いいですね。ぜひぜひこれは皆さん、今年12月、それぞれの立場から伝えてみると、来年以降の関係性がまた良くなっていくんじゃないでしょうかね。
さらに、ね、良くなっていくでしょうね。
ね、
う
ん、ですよね、うん。ということで、今月は感謝とねぎらいがテーマの12月。今日は上司、同僚、部下別の感謝の伝え方についてお届けしました。ぜひこの番組はダウンロードできますのでダウンロードもご活用ください。そして番組概要欄、東さんのホームページやブログも掲載しておりますのでこちらもご覧ください。今日も東さんありがとうございました。
ありがとうございました。